桜の福の神様、イチョウの貧乏神様。ある村に一本の桜の木がありました。そのそばには一軒の家があり、おじいさんとおばあさんが仲良く暮らしておりました。そのお隣には一本のイチョウの木がありました。そのそばにも一軒の家があり、おじいさんとおばあさんが仲良く暮らしておりました。桜の木の家は、桜のおじいさん、桜のおばあさんと呼ばれていました。イチョウの木の家は、イチョウのおじいさん、イチョウのおばあさんと呼ばれていました。この桜の木には、福の神様が、イチョウの木には貧乏神様が住んでおられました。
福の兄じゃ、今日もええ天気じゃの。
おお、貧よ、そうじゃの、今日もええ日じゃ。
お二人は、とても仲のいい兄弟の神様でした。いつも二人一緒に村を見守っていました。そしてお隣同士の二軒はとても仲が良かったのです。春は桜の木の下で仲良くお花見をしました。
おお、今年の桜も見事じゃな、桜の。ほんに見事じゃ、イチョウの。
さあ、桜の木の神様、イチョウの木の神様もどうぞ。
桜のおばあさんとイチョウのおばあさんは、精一杯のごちそうを、桜の木とイチョウの木に備えました。秋は黄金色の葉を見上げながら、仲良く銀杏拾いです。
今年も銀杏がたくさん実りましたね、イチョウのおばあさん。
本当にありがたいですね、桜のおばあさん。イチョウの木の神様、今年もたくさんの銀杏をありがとうございます。
そうして穏やかに季節は過ぎていきました。ある年の冬の日、村にはたちの悪い病が流行りました。とても高い熱が出て、たくさんの村人が苦しみ始めたのです。それから誰とはなく、病はイチョウの木の貧乏神様のせいではないか、と村人たちが言い始めました。そしてとうとう村人たちはイチョウの木を切り倒そうとやってきました。
みんな、待ってくれ。悪い病は、イチョウの木の神様のせいじゃない。そうじゃ、みんな、落ち着け。この木は、この村を見守ってくれているんですよ。この桜の木と、イチョウの木の神様は、とても仲のいい兄弟神様じゃ。どうか木を切るなんて言わないでおくれ。
イチョウのおじいさんおばあさん、桜のおじいさんおばあさんは、イチョウを切り倒そうとする村人たちを一生懸命止めました。村人たちは仲のいい兄弟の神様のことを聞き、木を切り倒すのをやめて、帰っていきました。その夜のこと、トントンと戸を叩く音がします。
誰じゃ、こんな夜中に。
と、桜のおじいさん、おばあさんが外へ出てみると、ちょうど、イチョウのおじいさん、おばあさんも外へ出ておりました。ふと見ると、桜とイチョウの木の間に、福の神様と貧乏神様が立っておられるではありませんか。
桜のじいさん、ばあさん、イチョウのじいさん、ばあさん、先ほどは弟が世話になったの。
イチョウのじいさん、ばあさん、桜のじいさん、ばあさん、ありがとうの。おかげで、わしの家が、切り倒されずに済んだわい。
そう言うと、福の神様は米俵を、貧乏神様は、たくさんの銀杏を持ってこられました。
イチョウの木の枝を切って火を焚き、火油を焚いて村人たちに振る舞うのじゃ。
銀杏をいって火油に三粒入れろ。
さすれば病は収まる。
そう言うと、福の神様と貧乏神様は、それぞれの木に帰って行かれました。次の日の朝、おじいさんおばあさんたちは、早速言われた通り、イチョウの枝を切り、火を起こし、火油を焚きました。そして、銀杏を三粒浮かべた火油を村人たちに振る舞いました。その銀杏は、とても美しい、宝石のような翡翠色をしています。不思議なことに、銀杏を一粒食べると熱が下がり、二粒食べると体が楽になり、三粒食べると力が湧いてきました。こうして村人たちはみんな元気になり、桜の木とイチョウの木を村の守り神として大切に守り続けて行きました。
明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。皆様、どんなお正月をお過ごしでしょうか。毎年、始まりのお話は、貧乏神さんのお話と決めているんですが、今年の貧乏神さんは、なんか、いつもの年とは違う感じになりました。私の生きる姿勢の師匠から、私が勝手に師匠と呼んでいるんですが、その方から、教えていただいた言葉、家福はあざなえる縄のごとしというのが今の現状みたいで、それで今年は福の神様と貧乏神さんが仲の良い兄弟神様になりました。いかがでしたでしょうか。年が明けたからといって大変な状況には変わりありません。皆様、どうぞ油断せず、体にお気をつけて。